聖書をお読みいたします。テサロニケの信徒への手紙1:3章の7節から13節までです。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼も切に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが、私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。どうか主があなた方をお互いの愛と、すべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように。アーメン。本日は大雑把でいいから、みんなで小さなイエス様になることを目指しましょう。そうすれば私たちの教会が外国の教会まで励ますことになるというお話です。今朝もまず先週の振り返りから始めたいと思います。先週は同じテサロニケの教会への手紙第2章、教会成長に関する2つの秘訣を学び取りました。秘訣の1番目は、自分の教会の事情や自分自身の利益を絡めずに、純粋に神様のために福音を語りましょうというところでした。2番目は2章の12節にある通りですけれども、信じた方々みんなが小さなイエス様になることを目指して研鑽を積むことが大切である、そのために牧師と長老がその方々をサポートすることが秘訣であると学びました。で、実際のところは多くの教会でこの2番目のものが欠けているのではないか、そのために高齢化や規模財政の縮小が起こっているのではないかと考えます。そもそもあらゆる人間、私たちはトラブルメーカー、恵みを他人から奪うものとして生まれてきました。で、そんな時に教会に出会ってイエス様を信じると、天地創造の神様から心の栄養をもらって成長できるように変えられていきます。イエス様に出会った喜びと勢いをそのまま、神様の招きに素直に応じて小さなイエス様になっていこうというふうに素直に目指せば、その人はいつの間にか他人から恵みを奪う人だったのに、トラブルメーカーだったのに、それを卒業して、不思議なことに他人のトラブルまで解決してしまうトラブルシューター、恵みを与える人、小さなイエス様に本当になってしまうのです。本人が頑張ったからそうなれるわけではなくて、神様が一方的に恵みをくださったから、イエス様が一方的に命の恵みをくださったからそうなれるわけです。で、ここがキリスト教の魅力、天地創造の神様の大きな魅力です。しかしながら、イエス様に出会ったのに、福音を聞いて信じたのに、 洗礼を受けた時にその人が小さなイエス様になることをもし目指さなかったのであると、大方の場合そこで成長が止まってしまうことになります。トラブルメーカー、恵みを他人から奪う人、そういう性質をから脱皮できないまま何十年と過ごしてしまうこともあります。でそのような抜本的な問題を抱えた教会は時とともに、しぼんでしまうものです。神様からご覧になっても恵みを奪う人、トラブルメーカーがたくさんいる教会には人を送りたくありませんよね。でこうして今どこの教会も高齢化と規模の縮小に悩み苦しんでいる、そういう現象が起こっています。周りの人たちの顔を見て、あ、私たち年取ってきたな、礼拝出席者も減ってきたな、献金の額も減ってきたなと思った時に、人ははっと気づいてこのままではいけないと思うわけです。それで初めて、あ、もっと外に対してイエス様の素晴らしさを証ししていかなくちゃというふうに元気が湧いてくるわけです。自分たちの教会組織がしぼんでしまう、衰退してしまうということは、ましてや消滅するというようなことはあってはいけないからです。でもそこにズレがすでに生じています。天地創造の神様は、私たちがイエス様を受け入れて信じて命をもらったときに、大雑把でいいから小さなイエス様を目指しなさいというふうに初めから私たちを招いてくださっているのです。日々御言葉に養われて、日々イエス様から直接命の恵みを受け取るように信じる人たちを神様は招いてくださっています。しかし信仰の先輩になっていく私たちが、その招きを軽く見たり無視したり、つまり自分を変えるということを棚上げにしたまま、外の人たち、初めて教会に来た人たちに対して、あなたイエス様信じなさいよ、変わりなさいよというふうに期待するのであれば、何が起こるかというと、やっぱり内側の教会は傷つけ合う部分が多分に残っているので、初めてせっかく教会に来た人も、洗礼を受けて間もない人も、気づいたら音沙汰がなくなって教会に来なくなってしまうということが起こっても不思議ではないわけです。でその結果、現代の日本の教会では洗礼を受けた方々がだいたい 2,3 年で来なくなるのが普通というのが起こっています。キリスト教会が高齢化を迎えて世代交代の危機に見舞われるというのは、外に対して伝道する元気がないからではなくて、小さなイエス様になりなさいという神様の招きを私たち先輩が軽く見ているからです。私たちがその神様の大事な招きに素直に答えて、大雑把でもいいから小さなイエス様を目指していけば、なんと私たちはイエス様から毎日毎日命の恵みをもらえるようになるわけですから、自然と伝道が進んでいきます。そもそも教会を立て上げて発展させるというのはイエス様のお仕事、神様のお仕事です。で私たちに任された働きというのは、自分たちが神様の招きに応ずること、そして周りの仲間を小さなイエス様に、成長していくのを助けることです。次元が違っています。で私たちの社会は 欧米とは随分違ってかなり細かいことを気にする社会ですよね。彼らから見ると完璧主義の社会になると思います。小さなイエス様を目指そうと思って自分の小さないろんな罪のことで引っかかっちゃってダメだって大体なってしまうんですけど、神様の招きは大雑把でいいからこっち向いてよっていうのが神様の招きですから、神経質に細かいところを見て、あ、自分はダメだって言って自分を責める必要は全くありません。基本肩肘張らずに気軽に雑でいいから毎日イエス様の方を向いて恵みをもらえばいい、命の恵みをもらうというふうにしていると、自分の頑張りでやるのでなくて神様からの恵みによって成長していこうと志せばうまくいきます。人生10年20年30年とあるわけですから、一日ほんのちょっと1ミリだけでも成長するだけで塵は積もって山となって、気づいたらトラブルシューター、人に恵みを与える小さなイエス様になっていく、その方向性が大事です。ところで、いろんな教会にはそれぞれの教会の特徴というものがあります。で、私たち創価教会の場合はの特徴は、独立独歩というか、周りの人にあまり、助けを求めないで甘えなくても自力でいろいろなトラブルを乗り越えられて いく方々が多い教会だと思います。その点では力強い教会なんですけれども、他方でそのような傾向がある場合は気をつけないではいけないこともあります。あまり周りの人に甘えないで、私自身もそうですけども、甘えないで日常生活をしている方々は往々にしてイエス様に甘えるのもあまり上手でなくなっていくという面があります。キリスト教の魅力はそもそもイエス様に甘えることで不可能が可能になっていく、甘えることで成長していくところです。でもちょっと誤解は解きたいので一言注意申し上げますと、甘えると言ってもですね、あ、これから罪を犯しに行くけどイエス様許してねっていう甘え方ではないんですね。御言葉にあるようにいい人になっていきたい、でも自分の努力では到底できないからイエス様助けてくださいっていうふうにねだる、そういう甘え方がいい甘え方だと思います。御言葉でこうしなさい、ああしなさいと書いてあることを、もしくは実会で何するな何々するなってあることを自分で頑張って乗り越えていくのではなくて、とてもできないけどイエス様助けてくださいって言ってイエス様にぶら下がることでできるようになっていくところがキリスト教の大きな魅力になっています。ある意味 100% 他力本願と言える、そういう場所だと思います。愛の人になろう、皆さん志されたことあると思いますけれども、自分の心を絞って愛を生み出そうと思っても出てこないわけです。愛は賜物だ、神様からの賜物だと聖書にも記されている通りです。上手にイエス様に甘えて命の恵みをもらって自分が愛の人に変わっていく、そうすると気づいた時に小さなイエス様になっていく自分がに気づくと、そのようなものです。ではここでテサロニケの手紙を見ていきましょう。2章12節にある通りに、天地創造の神様は信じる者全員が小さなイエス様に、恵みを奪う人から恵みを与える人に成長するように私たちを招いてくださっています。 そしてそれにテサロニケの教会の方々は素直に応じました。3章7節、パウロは記しています。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされましたとあります。使徒パウロは海を渡って初めてヨーロッパに福音を直接持ち込んだわけですけれども、その時各地で散々な目に遭わされました。フィリピでは鞭打たれて投獄され、このテサロニケの地ではユダヤ人の反対をきっかけに、ヤクザ者まで引き込まれて現地の権力者から弾圧もされ、アテネに行くと無視され、コリントの町に行くと伝道の働きも一筋縄ではいきませんでした。そんな苦しみの中で、たった3週間前後しか滞在しなかったテサロニケの教会が自立発展しているのを見て、パウロは大いに励まされたのでした。で、9節にもこのように書かれています。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。パウロはコリントの町1年半滞在したその町から、このテサロニケの教会に手紙を書きましたけれども、コリントのでの働きの原動力になったのがこのテサロニケ教会の大きな発展でした。日本でもこのテサロニケ教会のような発展していく教会がを作れるのだというのを、どこかの教会が見本を見せなければなりません。信じて洗礼を受けるところがゴールではありません。一歩進んで小さなイエス様に生まれ変えさせてもらう、それを目指すところが私たちのゴールです。日々イエス様に甘えて、命の恵み、心の栄養を受け取り続けることで、どれだけ素敵な教会が立ち上がるのかを、そういう見本がを日本が必要としています。で、そのような貴重な役割をもし私たちの教会が果たすことができるのであれば、それは全国の教会だけでなくて、もしかしたら外国の教会をも励ますことになっていきます。日本の社会、国というのは外国から見るとイスラム教圏みたいに、宣教師の墓場と呼ばれたり、伝道が難しいと言われている地域ですので、そんな厳しい環境の中でイエス様を信じて信仰生活を続けている私たちは、博物学でいうところの、大げさに言うと絶滅危惧種にあたるような人たちが私たちではないかと思います。で、そんな困難な地域から愛にあふれて心癒される教会が現れたのなら、美しくて力強く立ち上がる教会がこの土地から現れるのであれば、それは海外の伝道熱心な教会にとっても大きな励みになるはずです。私たちの喜びは地域、草加市内の喜びにとどまらずに、時に海外の教会を励ますし力づけることにもつながっていきます。小さなイエス様をみんなで目指すという、その決断が世界にインパクトを与えるものとなっていきます。パウロはさらに12節で記しています。どうか主があなた方をお互いの愛と、すべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちが小さなイエス様を目指そうと めるのであれば、その結果何が起こりうるのかを示しています。12節が示しているのは、なんと私たちのために祈る人が現れて、神様の愛が満ち溢れるようになる。日本国内や海外の教会の励みとなることができれば、その方々が私たちのためにさらに祈ってくださるので、私たちの愛、神様の賜物がさらに膨れ上がって豊かなものになっていくことを示しています。そしてこの手紙は、永遠の世界について極端なほどに関心を持ったギリシャ世界、ギリシャ語の世界でに対して出されたものですから、パウロは13節でそのことにも触れています。そして私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られる時とあります。イエス様は私たちの罪を許すために十字架において死なれて、私たちに命を与えるために復活、よみがえりを果たされました。で、天国に今戻られているイエス様は、宇宙の終わりの時が訪れるに従ってこの地上に帰って来られます。お一人で帰って来られるのではなくて、イエス様を信じてすでに亡くなった方々全員を引き連れて戻って来られるというふうにパウロは証言しています。その時にテサロニケの教会の方々は聖なるものとなり、火の打ち所のないものとなって、先に亡くなった先輩方と一緒にイエス様によって永遠の御国に押し込んでもらえることになります。天地創造の神様は、信じる私たち一人一人を小さなイエス様にを目指すように招いてくださっています。テサロニケの教会はその招きに素直に応えて、イエス様から命を受け取り続けて、現代に至るまで2000年間も続く素敵な教会になりました。私たちもテサロニケの例に倣って、小さなイエス様を目指すのであれば、地域のみならず外国の教会をも励まして、そして神様の愛で、神の賜物である愛で私たちを満たし、豊かにさせてくださることになります。そのような小さな決断が世界にインパクトを与えるのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちを選んで永遠の御国に連れて行ってくださる神様、そのような大きな祝福に、恵みに心より感謝します。そして私たちが生きながらにして、恵みを与える人、小さなイエス様に成長することができるように道を開いてくださったことをありがとうございます。お互い励まし合いながら、イエス様の恵みをいただきながら目指してまいりますので、どうか私たちの小さなビジョンが大きく世界に励みをもたらすことになりますように、どうぞ私たちを用いて宣教の御業を成し遂げてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。